上根うさらよもやま話の第2回でのコーナーです。今日はですね、猿川のお話先ほどしましたけれども、6時ちょっと前に関元子さんから電話がありまして、二谷ダムの方にすごい流木が溜まって、貯水量が超えているために、放流しているので、その様子をぜひ見た方がいいですよというふうに言われましてですね、私見てきました。水谷のダムの水量もそうですけども、ビラトリ大橋、古い方の橋のところも見てきたんですけども、本当に川幅いっぱい、そして田んぼやですね、うん、あと、馬かなんかをね、放牧したところ、うん、あそこも全部使ってるんですね、うん、まあ。とても大変だなと思ったんですけれども、話をちょっと進めてまいりますが、昨日ですね、長谷さんは、
はい、川の仕組みとビラトリダムというダムと川に関する学習会が行われまして、ビジネスホテルビラトリで行われたんですが、魚類のフリーカメラマンの秀田和俊さんと、自然林再生ネットワークとヒグマの会の会員でいらっしゃる前田直子さんほかが講師で、北海道自然保護協会主催で行われた学習会だったんですが、
はい、
この学習会で、ダムができたことによって支えの役割をしていた小さな石がせき止められてしまうので、下流の大きな石が不安定になって流されてしまうから川底は下がるし、川岸も削られて広まってしまうし、という話がとても印象的だったんですね。
なるほど。
で、ダムを作ることでかえって川の環境を悪化させてしまっていて、地球の面でも問題が残っているし、魚たちも住めないような川になってしまっているっていう話だったんです。
なるほど。まあ、それを考えますと、水谷ダムを作ったことによって、逆に人工的になんか水害を起こしたということも言えなくはないんですが、藤沢さん、その点ちょっと教えてください。
今回の大水はですね、まあ私も長いこと生きてますけど、僕が小学校低学年の時ですから、本当40年ぶりの大雨なんですね。
ああ、なるほど。
で、昔は木の橋だったもんで、橋なんかほとんど流されたんですけども、でも今回のようにダム、二二谷ダムの下流がですね、
はい、
このように避難ですか、もう何千人の方が避難確保されたという、そういうことはなかったんですよね、
はい、
でもダムができたことによって逆に被害を大きくしてるんじゃないかなと思って今回すごく思っておりますけど、
そうですね、まあ、私も NHK のニュース見てたんですけども、今日の午前2時に水谷ダムを放流するので、やっぱり本町地区、猿場、春骨、そして門別の富川地区に避難確保が出たと、まあ、NHK ニュースでやってましたけれども、まあ、ダムについてはいろいろ問題がありますが、今後も FM 北牛では、話をしていきたいと思います。これで上根うさらよもやま話第2回目を終わります。